ナモタッサバガバトアラハトサンマサンブッダッサ。
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 ブッダンサラナムガッチャーミ。
ブッダンサラナムガッチャーミ。
ダンマンサラナムガッチャーミ。
ダンマンサラナムガッチャーミ。
サンガンサラナムガッチャーミ。
サンガンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピブッダンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピブッダンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピダンマンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピダンマンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピサンガンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピサンガンサラナムガッチャーミ。
タティアンピブッダンサラナムガッチャーミ。
タティアンピブッダンサラナムガッチャーミ。
タティアンピダンマンサラナムガッチャーミ。
タティアンピダンマンサラナムガッチャーミ。
タティアンピサンガンサラナムガッチャーミ。
タティアンピサンガンサラナムガッチャーミ。
パーナーティパーダーウェーラマニーシッカーパダンサマーディアミ。
パーナーティパーダーウェーラマニーシッカーパダンサマーディアミ。
アディンナーダーナーウェーラマニーSikkha Padam Samadhiyami.
Adinna Dana Veramani Sikkha Padam Samadhiyami.
Kame Sumichachara Veramani Sikkha Padam Samadhiyami.
カメスミチャチャラベラマニシッカパダンサマディアミ。
ムサワダベラマニシッカパダンサマディアミ。
ムサワダベラマニシッカパダン
スラメラヤマジャパマダタナウェラマニシッカパダムサマディアミ。
スラメラヤマジャパマダタナウェラマニシッカパダムサマディアミ。
サードサードサード
サードサードサード。
心行 この功徳をもってあまねく一切に及ぼし、我らと衆生と皆ともに仏道上善こと、今からね1時間ぐらいちょっとお話ししますので、もうゆっくりなさってください。よろしいかな。はい、ですね、今、ポッドキャスト用に言いますと、一方案でのね、秋のお彼岸セッションを、やっています。今、今日が中日で、あと2日ですね、水曜日までやっています。ね、もしあれだったら、火曜、水曜、日帰りの参加は可能です。昼食べたい人はもう連絡してくださいね。はい。ですね、ちょっと告知をやってからね、どんどん入っていきたいと思います。一方案のね、接心、一方案での接心ね、久しぶりで、半年ぶりぐらいで、前はね、本当、接心参加者も少なくて、全然余裕で一方案でできてたんだけど、もうちょっとね、文字通り無理になってきているんですけども、ただね、ちょっと、本当に自分たちの道場で自分たちのセッションをやるっていうのは基本線なんで、そこだけはねちょっとキープしておきたいので、まあ、1年に 2,3 回はちょっと まあ、あんまり人が集まらない時期を狙ってって言っても秋の日がちょっと人たくさん集まるんだけど、まあ、2月とかねそういう時にやりたいなと思っていますね。まあ、要するに自分たちでご飯作って自分たちでお皿を洗ってっていうね、掃除してってね、まあ、よそ行くとどうしてもそこは、そこのお宅にお任せすることなんでね、御嶽さんにしろ何にしろね、まあ、それは楽は楽なんだけども瞑想だけに集中できるという点ではね、ただ、まあ、我々がそういうことまで含んだセッションをやろうとしているので、ちょっと年に 2,3 回はこれそれをやりたいと思っています。なので、ね、9月はわりかしね本当気候的にも楽で、布団なんかもね 夏掛け布団で十分間に合うので、非常に楽なので、まあ、9月は、こういう時期に当て一方案での接心に当てようかなと思っても、しばらくはですね、しばらくはね、数年したらもうガラリと全部状況変わる、はずですけども、でですね、告知だけしておくと、 いつもね、私がうちの母がね、前橋の次年という有料老人ホームに今お世話になってるんですけども、そこで、一月に1回座禅、母を見舞いとともに、座禅会やってるんですけどね、次年座禅会というのをね、でそれが1年に1回ね、1泊2日 の、 リトリートをやろうって、ことで、群馬ですから、上州ですから、温泉はたくさんね、至る所で湧いていて、で行っても草津とかなんかだとちょっと遠すぎるんでね、さすがにね、近くのね、敷島温泉というところに非常にいい宿泊施設があって、和室もね取れて、なので1泊2日の温泉に、まさに温泉に浸かりながらですね、大きな和室でヨガやったり瞑想したりっていうね、ことを毎年1回ずつ、今年3回目なんですけどね、やっていますよね。ですから、一方案の接心なんかなんか厳しいみたいだと思ってる人もいるけども、実際そういう面もあるんですけども、ゆったりとね、ちょっと経験するぐらいだったら1泊2日で温泉浸かりながら、ね、上州の利根川沿いなんですけども、でやるのもいいんではないかなと思います、ね。9月26、27ですね、来週か、もう来週の水木でやりますので、まだまだ受け付けてますので、ぜひぜひおいでください。平日だからね、部屋は人数増えたらちょっと部屋増やすだけなんで簡単ですので、ね、すぐに、私の方へ連絡ください、ね。それとね、あとは、あと2週普通 の、 鎌倉のリトリートをやってから、10月の初めがですね、体育の日の、ね、連休になりますので、去年からね、神奈月接心というのを御嶽山でやるようになりました。去年、その前はね、沖縄行ったり、あるいは一本でやったりいろいろしてたんだけど、秋も御嶽山非常にいいので、去年行って初めて10月に行って、あんまりにもね綺麗なんでね、5月や夏には見れない秋の花が本当咲き乱れていて、で紅葉もちょっとだけ始まっていてね、それは見事なあれで、もう秋の雰囲気漂ってますので、ぜひぜひ秋の御嶽も日ですので、御嶽さんはね、春夏秋、冬は私ら全然知らないんだけど、冬も多分いいんでしょうね、いいのでぜひぜひおいでください。もうちょっとしたら告知始めますけどね、で、10月はね2回、1回か、昼四国のね、宇多津というところと、あと広島が、あります、ね。で、それと11月の第1週に、奈良と、大阪と奈良とね、ありますので、それはそれでちゃんと告知していきますので、ね。で、特にね、四国も非常にいいですし、広島もいいですから、広島はね、去年はね、コミュニティセンター的なところでやったんだけど、今年からは浄土宗のお寺でやりますので、浄土宗の平和、大通りで、広島の中心で非常に綺麗な緑がある、街路樹のある素敵な通りがあるんですけども、平和公園駅から平和公園つなぐとこですね、そこでやりますのでね、ぜひ広島地方の人、九州ぐらいからね、みんな簡単に来ますので、ぜひおいでくださいね、そんなもんですかね。それとね、もうしつこく言いますけれども、インドですね、9月の25日が最終締め切りですので、もうちょっと、もうそれで締め切りますので、ね、後悔のないように申し込んでください、ね。ディアパークの方はね、これからも行きますけども、物的の方はもう当分行かない、当分はないと思いますので、また 5,6 年後にあるかもしれないけども、当分はないですので、ぜひぜひおいでください、ね。正直ね、ちょっと、値段張るんですけれども、それはね、物的ってとこだと、ちょっとインドってのはとにかくお金出して安全を確保するというのが原則なので、 お金で済むんだったらお金で済ませた方がいいっていう、ね、のが基本なんです。そういう国はね、日本だとね、別に基本的な安全もね、基本的なあれも全部一応あって、でだけどもちょっと贅沢したいからお金出すって感じじゃないですか、まあ、どこの国でもね。だけどインドはちょっと違うんですよ。本当に基本的な安全とか快適さって言っても贅沢な快適さじゃなくて、日本人が生きていけるような快適さですね。ちょっとそれだと日本人は生きていけないです。私も自信ないもの本当に。鉄道の一番安いとこ乗るとかね、私とてもできないです。あんなことはね。なので、日本だとね、普通車乗ったら全然何の意味も問題ないじゃないですか。だけどインドで普通車ってのはちょっと無理なんですよ。なので、お金で済むんだったらお金で済ませてなんとかサバイバルしていくっていうのがインドの旅行の基本ですので、それを経験豊かなね、トラベルサライさんという人が全部セッティングしてくださってますので、ちょっと今だんだん盛り上がってきて、Facebook もね、グループチャット盛り上がっていつつあるのでね、で、やってます。はい。それとね、もう毎週しつこくプロモーションするけど、10月5日に私のマインドフィネス×禅という新刊が出ますので、リアルな書店とアマゾンのね、どっちかか、できたら両方かね、あんで予約していただけるとありがたいです、ね。はい。そんなもんですかね。でね、そうかそうか、それ で今日の話がね、去年か今年か、忖度っていうね、言葉が流行って、でまああれはちょっと政治的な文脈で、ちょっとね、私はあの辺りに関しては非常に疑いを持っていて、あんまり非常に何て言うかな、ある結論に持っていこうとするようなことが多かったんで、それはまあちょっと政治的なことはあんまり言いたくないので置いといて、でもね、忖度っていうその周りの空気を読みすぎるっていうね、ことが日本の社会にはやっぱりあるのはそうで、でね、今日の話は、この間ね、むさぼりの話をしました。むさぼりですね。で、むさぼりの結果としてこうなるよねっていうような、話で、まあ、ちょっといろいろ話したけども、今日は怒りの話とかではなくて、むさぼりとか怒りっていう、そういうネガティブな感情を今度は抑圧するっていう話なんですよ。で、これが非常に微妙な話で、分かりにくいです。だけども、ここが解明できたら、今まで謎だったところが非常に分かりやすくなるのね。まあ、要するに、この人がどうしてこういうことを言うのか、どうしてこういう発想になってしまうのか、どうしてこういう行動をするのかがよく分かんなかった。だけども、この点を押さえるともう手に取るように、あ、なんだ、そういうことだったのかっていうね。人間というのはやっぱり他人も自分と同じようなもんだって思うんですよね。で、それで他人のところに自分を置いて、あ、それは辛いだろうなって思うんだけども、でも他人は自分ではない、当たり前ですけどね。これはちょっと第五図とか第六図、そういう関係ないですよ。それはもっと世間的な意味での話ですよ。で、他人っていうのは、まあ、全ての他人じゃないですよ。ある種の他人っていうのは、でも結構多くの人が、すいません、あなたと全く違う考え方をしているっていう、そういう話なんですよ。だから、あなたがその立場において、あの人かわいそうだなと思ってみたところで、そうじゃないことが多い、ね。例えば、まあ、これは まあ、ちょっと順番順番に話していきますけども、あの、伊丹十三さんっていうね映画監督がいて、まあ、日本でもお葬式とかね、ああいうあのヒットしたのがあって、でその中でね「タンポポ」っていう映画があって、あの私ちょうどね、あのそれが流行った頃、あのアメリカにいて、アメリカでやったらに受けるんですよ。お前タンポポ見たかってね、もう私が日本人だからね。でそれがまあオムニバスで、あの日本のあるいろんな人たちの食に対する異常なあの執着っていうような、ものがを、まあ、伊丹さん独特の皮肉を交えて描いていくっていうね、あのことで、でそこに人間関係の非常に あまりにも日本的な人間関係があって、でまあ、あのなんていうかな、それが私はアメリカ人の学生と見てもうアメリカ人の学生も分かるんですよね。あの例えばね、あの、昔伊賀久志さんっていうね、あの俳優さんいて、その人はタクシードライバーなのかな。でそれで奥さんが三田和代さんという、まあ、ちょっと昔、ね、あの人気のあった女優さんだけどがいて、でそれで、その三田和代さんがもう死にそうなんですよ。死にそうで、でもう危篤だって言って、でその、ご主人の伊賀さんが慌てて戻ってきて、おお前大丈夫か大丈夫かってね言って、で何の反応もなくて、でそれで何の反応もないので、伊賀さんはあのいきなり飯作れっていうのね、飯作れっていうのねで飯作れって言われた時にもう瀕死の状態の三田和代さんがピクッとね目を覚まして、それであのその瀕死の床とこから出てって、それで台所行ってチャーハンを作り始めるんですよ。それでチャーハンを作って、それでみんなあの家族にあのそのチャーハンを振る舞ったところでパタッとこと切れるっていうね、そういう話で、これはもう完全にね、あのその奥さんが飯作れっていうあのご主人からのあれにもう本当になんかいつもビクビクビクしながら、でも力を振り絞ってずっとやってきたことですね。でそれが最後にそのそれを言われた途端にもう瀕死状態なのが起きて、まあ、だからそういう、まあ、そういうなんかまた日本のあのハズバンとかワイフをねあれしてるっていう文脈で、どうせアメリカの女子学生たちは捉えるんだけども、まあそれはその通りなんだけども、でもちょっとそこにはねちょっとだけ愛があったっていうね、そういう話 でそのうちのねもう、もう一つの特徴がね、 あるサラリーマンの人が、レストランに行くんですよ、ね、あの上司と部下とか、ね、でそれで、そういう中に一人だけ新人みたいな人がいるのかな、新入社員みたいな人がいて、でそして、まあ、いよいよもちろん注文のになって、でそれはもう暗黙の了解として、その上司が何かを頼んだら、同じものをみんなで頼む、ね、あのそれこそメニューも見ないで、ね、だけどそこはものすごいいいフランスレストランなので、そのある一人の若い新入社員みたいな人は非常にメニューを細かく読んで、それでボーイさんに細かく聞いて、それで自分だけ違うものを頼むっていうねいうのがあって、でそれであのみんなからのプレッシャーを感じて、その後どうなったか忘れてたので、まあ、とにかくあのレストラン行ったらみんなが同じものを注文するよね、でそれをしなかったらその人は変な人と思われてはじき出されるよね、というところを、まあ、伊丹さんがあの皮肉ってるんだけども、多分その皮肉はね、多分あれはタンポポって全然皆さん多分聞いたことないでしょ、あの日本では多分受けないんですよ、受けないのね。だけどもアメリカ人が見たら、ああ日本人ジャパニーズでそうだよねってまた言うんですよ。で要するになんか アメリカ人から見たらジャパニーズはこういうもんだよねって思うのにスパッと入る、そういう映画だったんですよ。だからアメリカでやたらに受けるんだけども、多分日本だと全然面白くないだろうなって言うんで、多分皆さんも聞いたことないと思いますけどね。あの葬式とか有名だったんですけどね。で何が言いたいかっていうと、このね、ちょっとここら辺から入っていきますけども、レストランへ行って、家族で行って、でそれで、お父さんが、まあ、お父さん年長のね、あのお父さんが何かを注文して、でそれで残りの人は、じゃあ私も同じ、ね、だところにちょっと部外者みたいな人がいて、で、いや私はちょっと別なの、頼むって言ったら、みんながギョッとしたっていうねギョッとして、で、まあ、これはこの人はわがままじゃないのってね、とは。でそのわがままだって言われた人から見ると、ああこの家族はなんてかわいそうな家族なんだろう、みんな食べたいものあるのにね、それを言えなくて、でお父さんが注文したものを仕方なく頼んでるんだなってね、ああなんてかわいそうなんだろう、だから私はみんなもね好きなものを食べるよう、食べるようになったらいいのになって思ってた。だけどもこれは客観的に言って全然間違っていて、そのお父さんが注文したものを、注文するのは全然苦じゃないどころか、それで安心する、ね、つまりどういうことかっていうと、2種類の人間がいる。1人は、自分が食べたいものがちゃんとある、欲しいものがちゃんとある、あとはそれをどう実現していくか、でそういう人からすると、その集団で行った時に同じものを注文しなきゃいけないっていうのは単なるプレッシャーで、であとはそのプレッシャーに負けないでどうやって、主張していくのかっていう話 で、そのプレッシャーに負けてる人たちはかわいそうだなっていう視線で見る。だけどそれとは全く別の人たちがいて、要するに食べたいものがそもそもない、ね、そもそもなくて、でないから、レストラン行ってメニュー見た時に本当に困ってしまう。でその時に誰か、そのグループの、まあ、年長者みたいな人がね、じゃあこれにしようって言った時にホッとする、ああよかったってね、あじゃあそしたら私もそうしてくださいってね、なる。だからそれが本当にホッとして安心して、はいじゃあ私も同じものなのか、がことの真相なんですよ。だけども食べたいものがあるとはっきり思ってる人にからすると、みんなも同じようにそれぞれが食べたいものがあるだろう、あるに違いない、だけどもそれを表現できなくて、お父さんのにね従ったら、ああかわいそうな人たちだなって思うけども、全然違うわけね。ですよ。でまあいや、そのなんでその話をするのって、でこれは実は我々にとってものすごく大事なポイントで、っていうのはなぜかというと、今はね我々は、まあ、脱獄しようとしている、脱獄、まあ、牢屋ね、後から牢屋の例えを徹底的に使います。私も今牢屋の例えね結構使っていたんだけども、ちょっとねもう一つのものの見方が出てきちゃったんで、どういうことかっていうと、今までね私らが使ってきた牢屋の例えっていうのは、牢屋っていうのは 最悪の場所だよねっていうね最悪の場所だよね。なんでだって自由がないからね、自由がないから。だから、なんとかここを脱獄しなきゃいけないっていうのが、まあ、基本的な文脈だったんですよ。私らが使ってきた文脈だ、ね、そしてその牢屋っていうのは、まあ、いや第四図っていうのが、まあ、まさにそうだよね。第四図っていう、この世界っていうのは、牢屋みたいな世界 でそれで、そこからどうやって脱獄するのか、まあ、第五図へ、ね、だから死願っていうのは、苦しみの世界だからどうやって悲願へ行くのかっていうね、そういう話でした。ですか。で、でそうなんだけども牢屋にいることが好きだっていうね人がいる。それもかなりたくさんっていうね、たくさんこのあたりをきちんと計算しておかないと、うん、私らは多分なんかいろんなヘマをするだろうなっていうことなのね。で、じゃないと、なんていうかな、私らの本当の脱獄の方法とかなんとかっていうのが、この、実は牢屋の中が大好きだっていう、そういう人たちのことも理解しないと、我々は脱獄には成功しないだろうなっていうことなんですよ。ですか。なぜ、我々が何ていうかな、みんなが誰もが人間というのは誰もが脱獄したいだろうな、なんと思って、行動すると多分絶対ヘマをするんですよ。そうではなくて、多くの人にとっては脱獄なんかしたくないのね。そして牢屋っていうのは本当に好きではないんだけど、本当に好きではないんだけども、まあまあ望む限り最高の場所でもある、っていう面があるんですよ。ね、でだから そこをきちんと理解しておかないと我々は思わぬところで、ヘマをする、ね、でこのあたりをねちょっと今日は、していきたいと思います。というのはこのあたりがね、まあ、今回ちょっと今セッションの中でね皆さんと話していても共通な問題として持ってる人が結構いたので、でそれを本当に我々は乗り越えることができたら脱獄も非常に現実的だろうなと思います、ね、じゃあどうして牢屋が最高の場所なのか、どうして、メニューレストラン行ってメニューを選ぶときにお父さんなり何なりが決めたのをはい私もっていう方が実はいいと思う人がなぜたくさんいるのかってね、そのあたりです。それがね何ていうかな、自分の心の中のネガティブなもの、ね、ネガティブな感情で、仏教の場合はむさぼり怒り愚かさというね、トンジンチが三毒道ってなってんだけども、でこれはね世間の人だってむさぼりとか怒りっていうのがやばいよねっていうのは分かっているから、でそれを仏教の方法ではなくてそれぞれが自分勝手な方法でむさぼりとか怒りによる 苦しみを乗り越えようとしている。結局そういうことなんですよ。でそれがごめんなさい、やっぱり乗り越え方として間違っているから、さらに苦しいことになってしまうっていうね、そういう話なんだと思う。だからまあまあ今日はね、親と子の話にまで突っ込みますけども、親が子供を教育するときにある教育方針を立てて教育する。でそれは親なんだから当然良かれと思ってやるわけですよね。良かれと思って良かれと思って間違ったことをやるっていうねというで、子供と親っていうのはパワー力関係は完全に親が勝ってますから、子供は完全な弱者ですよね。その弱者である子供が絶対的な、ね、強者である親にもういいようにされて、でも親は我が子だからっていじめるんではなくて、我が子だからこそ良かれと思ってあるものを押し付ける。だけどもそれが完璧に間違ってるっていうね、この悲劇なんですよ。じゃあどうしてそんな完璧に間違ったものを押し付けるの。なぜかといえば、もちろん親としてはそれが正しいと思ってるからじゃないですか。当たり前ですよね。じゃあなんでその親は、その間違ってるものを正しいと思っちゃったのっていう、そういう話じゃないですか。だからそこまで踏み込んでいかないと、この問題は解決つかないんですよ。親が鬼のような人間でね、子供をいじめてたとかね、言うんだったら話は簡単じゃないですか。で、それは鬼だから、それはもう児童、ね、相談所が何かが介入して、もうさっさと引き離さないとね、まあ、この間子供を殺されちゃったけども、ああいう悲劇が起こるか。あれは完全に、ね、もう申し開きのないね、まあこれ、まあ、要するに、まあ、連れ子の子を、ね、殺しちゃったようなもんだからね。あれは良かれと思ってなんかやってないですよね、本当に。だけども、本当に多くの親が良かれと思って、正しいと思って間違ったことを押し付ける。どうして？ここまで踏み込まないと、この問題は解決つかない。そしてそれがあらゆる場面でね、良かれと思ってやったことによって、良かれと思うこの経営方針でやった結果として会社が傾いていく。なぜ？それは経営方針が間違っていたから。ね、全てにおいて。だからこの問題はね、本当に非常に、なんていうかな、微妙で、でもこの問題を解決することができたら、我々は結構大きな成果が上がるんではないかなと思っています。なぜかといえば、この問題はある一つの家族の問題じゃなくて、こういうね、日本にとてつもない数の家族がいて、たった一つの家族の問題。こんなの私が法話で、こんなね、公共の電波じゃないけども、公共の電波じゃないけども、ね、ポッドキャスト勝手に流してるだけだけども、まあ一応これは公のものとして私は話してますから、ね、これは私がまあ勝手にサーバーに開けてるだけなので、皆さんに何の負担もかけてないですけども、まあそれでも皆さんが1時間半ぐらいね、ぐらいの時間を、これに使っちゃうわけですからね、その時に変なことも言えないわけで、ことですね。で、この良かれと思って間違ったことを押し付ける、そしてそれは仏教のすぐ隣ぐらいのところにある問題なんですよ。なぜかといえば仏教でね、苦しみのもとはむさぼり、怒り、愚かさだってね、むさぼりと怒り、 でこれはあの普通に仏教なんか関係ないところでもむさぶりとか怒りってものが本当に苦しみに出るのでっていうのはもう世間の人でみんな分かってるわけですよ、ね、でそこで間違ったことをどうしてもやってしまう、やってしまう、ね、どうしてこの間違いが起こるのかっていうこのあたりからね、あの話を突っ込んでいきたいと思います。ね、でね、これが何でなったかというと、一つがまあ、このマインドフルネスかける禅が10月の5日に出るんですけども、集英社さんからね、でまあ一番あの必死になって書いてたのが7月から8月にかけてなんですよ。で8月のお盆の時に、お盆の接種の時に、まあ、あの最終的に仕上げて、8月の後半に、まあ、構成してたっていうの、そんなか、そういう流れなんですけどね。でそれで、必死になって書いているその最後の頃に、あの7月の31日にね、奥村昭博さんと、あ、これも何回も話すけども、お会いすることができて、まあ、私の大先輩ですね、あの安泰寺のね、で、まあそこでストレートなねディスカッションができて、で私が禅というのはこういうもんで、マインドテラバータのマインドフルネスはこういうもん でそしてそれがぶつかり合った時にこういう変化が起こって、全く新しいものが見えてくるよねっていうような、まあ、論旨で、まあ、今度の方も書いてるんですけども、だけどその禅の方がね、ちょっと昔にやってたことなんで、本当に正しいかどうかっていうのがちょっと自信がない面があったんですよ。もう禅僧の格好もしてないしね、でそういう時に奥村さんに出会って、奥村さんと、話してしたら、一つ一つ、まあ、要するにあの時は あのねちょっともう、ね、まずね、別冊サンガジャパンが、サンガジャパンがありますね、別冊があって、それが10月の終わりに、禅っていうあの特集を組みます。でその中に私と奥村さんとの対談が載る予定なんだけども、まだ原稿来てないんですけどね、まだ大丈夫かなと思うんですけど、ね、今必死になって多分文字起こしをしたのを編集してる作業 でそれが私と奥村さんと送られてきて、まあ、構成するという段取りだと思いますけどね。なので、まあ、ポッドキャストの人、ね、ほとんどの人が7月30日の対談はいなかったし、音声も聞いてないと思いますけども、10月の終わりに出るベササンガジャパン全で乗りますので、読んでみてください。でそしたら今話していることが分かると思います。要するに私が禅っていうのはこういうもんでしたよねっていうのをいちいち奥間さんに確かめているっていうようなノリなんですよ。ノリなの ね。でそれで、で私が本当に安心したのは、あ、本当にその通りだったなっていうね、奥間さん、私が思ってた通りのことを奥間さんが、あ、はいはいそうですねって言ってくれて、それでちょっと安心して、ね、でその時にだから当然なんていうかな、私の立場としては士官多座っていうものが本当に士官多座になるためにはどうしてもマインドフルネスっていうものをくぐらなきゃいけないよね、でその思いの手放しと、それからマインドフルネスによるただとらわれもなしにただ観察するっていうことがどうつながるのか、どうつながらないのかっていうあたりを徹底的に見たかった、徹底的に問いただしたかった、ね、っていうことを、まあ、そこでやっていて、で士官多座がこういうもんだったらば、 どうしてもここには、まあ、ある種の限界があるんではないの、そしたら、あるいは止観多座の成立させているその根拠っていうのが止観多座だけではちょっとうまく証明できないんじゃないのってね、でその思いの手放しっていうこととマインドルネスっていうのはなんか対立するように見えるかもしれないけども本当は違うんじゃないのってねいうあたりをまあ本当に真正面からね奥間さんに問うっていうような感じだったんですけども、まあまあでもそれを聞いていた人はなんかハラハラするとかねハラハラしてたとかって思いもかけないちょっと反応をまあ聞いて、まあ、それも一方の人たちから聞いてねそうかなって思ってでちょっとねそれにはいくつかの理由があってもともとアンタージっていう場所は、もう忖度なしにストレートに話し合う場所なんですよ。それはね全く日本の普通の修行道場とは違う雰囲気で、まあそれがもともと内山老師からの伝統としてね要するにぶっちゃけどうなのっていうところで話している。あんたちって、まあ、要するに檀家のない寺なんで檀家さんに対して何か不利をしなきゃお坊さんとしての不利をしなきゃいけないっていうことは一切する必要がないお寺なのね。なのでもうストレートであんたたちっていうのはみんなもともとお寺の息子っていうのは一人もいないので全員在家の出身、まあ在家の出身って日本仏教以外はみんな在家の出身なんですよ。だってお寺で子供生まれることないんだから日本仏教以外はね。僕はだからちょっとそこは、まあ、変なんだけども、ね、でだからまあ全員在家の出身だからもうでこれをやるためにみんなお坊さんになった人たちだからもう真剣にねで他のこと全部捨ててここの道入ってるからそれは真剣さが全く違うわけなんですよ、ね、でそこのところでじゃあ止観多座とは一体何なのとかね悟りって一体何なのとかそんなんで そこの時点忖度する必要ないじゃないか何にもないわけね。檀家さんの手前なんかかっこつけなきゃいけないとかそういうことも一切ないしで本当にそれを知りたくてあんたたちに入った人間ばっかりだからね要するに真理を知りたくて入った人間なんだからそこで今更忖度する必要なんかあるわけないじゃないですか、ね、だからもうガチガチのガチ の議論をずっとしてたってことね。でそれに加えて私らはさらにアメリカなんか行っちゃったからアメリカ行っちゃったらそこでは日本の坊さんだからってね日本社会だとどうしても日本の坊さんっていうんでちょっとね一般の人がお坊さんに対して遠慮するところはちょっとあるんだけどもアメリカはそんなの一切関係なしにじゃあ本当にエンライトメントは一体何なのっていうのをガンガン攻めてくる、ね、そういうガチ のディスカッションに私も一生さんも奥村小学さんもさらされてきた何十年にわたってね。私はアメリカにはそんなにいなかったんだけど日本帰ってきてからずっと外人西洋人たちと住んでたので暮らしてたので、ずっとですねなので、まあ私も日本にいながら西洋にいたようなもんだからもうそういうガチ のディスカッションにさらされてきた、ね、だから安泰寺とアメリカとというガチの二乗になってるのねでそれで、今奥村さんが経験していない奥村さんは本当に純粋な内山老師の止観多座しか知らない人でっていうかまあそれ以外知りたくない人で、ね、それで私はもうちょっといろんな事情があって、ミャンマーまで行って、そういうことをやってきたとなると私としてはね内山老師の止観多座を踏まえた上でそれでもどうしてもミャンマーに行かなきゃいけなかった必然性っていうのがあるんだけども、なので私としてはこういう必然性があって 私はミャンマー行かざるを得なかったんだ。そしてミャンマーで瞑想することによってこういう発見をして、こういう発見をしたら今は道元禅師が全く違うように見えるんですけども、松庵さんどうなのっていうことを聞きたかっただけなんですよ。それだけなんだけど、これ聞いちゃいけないことなんですかね。忖度しなきゃいけないんですかね。遠慮しなきゃいけないんですかね。忖度しなきゃいけない理由が私には分かんない。そこでごまかしてどうするんですか。真理ってのはそんな甘いもんじゃないですよ。1+1も2も大丈夫だ。だけど1たす1も3でもいいんじゃないの。そんなわけないじゃないですか。そんなことやったら数学の教室が成り立たないでしょ。1たす1が2なのか1たす1が3なのかで、もうガチの正面衝突の議論をして、で1たす1が3が、ああ間違ってたって ならないと。そしたらなったら間違ってたねって、それで終わりなんですよ。お前1たす1が3って言ってた俺のことバカにしたかとか、そんなことないし、一切いいこなしなんですよ。それが真理ってもんじゃないですか。それが真理を求めるってことじゃないですか、ね、だから私と松庵さんの間にはそれだけなんですよ、ね、だから何度も言うように、私はどうしても内山老師の士官多座からミャンマー行かざるを得ない必然性があって、で行ったらこういう発見をして、でこういう発見をしたら今主観ただくだらないよねって話ではなくて、全く新しい目で主観ただが道元禅師が見えるんだけども、どう思いますかっていうことを聞いてただけなんですよ、あそこでは。ね、だからそれはなんていうかな、まあだからどっちが勝つとか勝たないとかっていう話では全然なくて、ただ真理を求めるってそういう話だから。で今度の本もまさにそうで、この私っていう、私も本当に何十年前は本当に純粋な士官多座の人間だったんですよ、本当に。でその人間がいつの間にかマインドフルネスに巻き込まれて、でこうなってるから、でそれにはやっぱり全部必然性があって、自然性があった上に今こういう風な新しい世界が見えるんだけど、皆さんどうなのっていうことを私は曹洞宗の士官多座の人たちに問いかけてるわけね。そしてテラバダでマインドフルネスやってた人たちにも問いかけてるわけ。そしてそれをゴインカさんのとこで、10日間のコースやってた人にも問いかけてるわけ、ね、みんなに問いかけてるんですよ。でだから勝つとか負けるとか誰かを批判するとかそういう話じゃないのね。どっちにしてもとにかく私ら日本っていうのは士官多座の強烈な伝統がある国で、だけども同時にこの20年の間みんなが必死になってマインドフルネスをやってきた、ヴィパッサナをやってきたっていう現実もあるわけで、でこの2つの現実を両方とも受け入れたときに何か全く違うことが見えてこないっていう話なんですよ。で私は見えてきたんですよ、両方ともやることで。でこの両方ともやることで見えてきたことは、私にはこういうことが見えてきたんだけどもどう思いますかっていうことを言ってるわけね。だからもし間違いだっていうのはどこが一体間違いなのかをちょっと指摘してほしい。まあね、私もこれ何十年かけてやってますからね、あでもないこうでもないやってますから、ほぼどっからの議論にも頼るようにはしてますけどもね、今度もね。だからまあ今から4年前に、あ5年前になるのか、2013年にアップデートする仏教というのはもうちょうど遺書さんと一緒に、出して、で時は本当に何か訳が分かんない、他人に向かって石を投げてるような感じで、どこに届くか全然分かんなかったんだけど、 で、その直後に一緒さんと私が朝カルで対談をして、でそれで初めて世間に身をさらしたっていう感じですね。それからずっと、まあ、私は朝カルへ一月に1回ぐらいは行ってますけどね。で朝カルでいろんな人と会ったり、そして当然いろんな反応をいただいたりね、して行って、その上でもう一回整理し直して問う。だからアップデートする仏教から5年経った結論みたいなもんなんですよ、今度の方は。だからちょっとね、アップデートする仏教とかなり似てるのね、雰囲気的には。私が考えてることっていうか、もう本当に日本社会そのものの、を問題にしてるっていうところで、まあ、非常に社会的な、社会性のある本になると思います。アップデートする仏教は完全に社会性のある本だったし、で今度の本もある意味社会性の、ね、オウム問題についても真正面から答えてるし、いろんな問題にも答えてますので、オウム問題の、この間の高村薫さんね、高村薫さん小説家のね、のが非常に力をこもった文章を朝日に発表してましたよね、X デーの後にね。で、で彼女はいろんな問いかけをしている。で、その問いかけに対して宗教者としての返答をしたつもりです。周平社さんが高村さんに本を送るみたいなのでどうなるか分かんないですけど、私は高村さんの真反対の立場なんですけど、であそこに書いたんだけどね、真反対の立場っていうのはどういうことかというと、オウムのテロリズムは宗教の中から生まれたものでは全然なくて、高村さんは宗教の中から生まれた、となった時にこれは日本の刑法とかね、そういう世俗の法律で罰することができるんだろうかというような問いかけだったのね。だけど私はあれは宗教から生まれたものでは全然ない。なぜ、それは彼らが、瞑想の深いところに全然入れなかったからだ、ね、と、まあ、もう言い切ってるのね、本の中では、この本の中では。で、なぜそんなに自信を持って言い切れちゃうのかというと、まあさすがにね、私もね、1995年には言い切れなかったことはさすがにその後たっぷりと経験を積んできましたので、今なら言い切れるんですよ、そうやって。まあこれその理由はその本の中で読んでくださいね。はい。で、それでね、その忖度の問題、自分の意見を言ってはいけないっていう問題、そして自分が本当に思うこと、そして自分が本当にしたいこと、欲すること、これがどうもストレートにできない。それがストレートにできる例外的な場所が安泰寺だったんですよ。これは本当すごいです。今の安泰寺知らないんだけど、私全然安泰寺全然行ってないんだけどね、もう結構長いこと行ってないですよ、本当に。チェム老師の3回忌ぐらいか、だからチェム老師が今がちょうど20年前に亡くなられたのね、1998年にね。で、その1年後ぐらいに周期があって、うん、そうか、2回ぐらい行ったかな、安泰寺で法要やったんでね、それ以来ですね。ミャンマー行ってからはもちろん全然行ってないし全然行ってないので、まあ安泰寺の人は一緒さんとか小白さんとか会いますけども、それ以外全然会ってないし、なので、まあ、そういう唯一ガチの場所が安泰寺だった。本当に日本仏教で例外的な場所でした。でだからその時に本当に思っていることを、本当に願っていることにどうして忖度かけられますか、どうして曖昧にできますか。できるわけないじゃないですか。それで命かけてみんな出家してるんだから。衣装さんなんて、あの人はね、灘高東大の人ですよ。でもそれ全部捨てて坊さんになってるわけね、彼もね。 みんなそうなんですよ。みんな結構いいキャリアを全部捨ててお坊さんになって、それはなんかできなかったからじゃないんですよ。できるんですよ。伊藤さんの方が東大教授になることが簡単にできたんですよ。彼は本当にあの人女才ないからねそりゃもうそういう論文バンバン書いちゃって、あの東大教授になることぐらい簡単にできた人なんですよ、あの人はね。だけどそれじゃ全然つまんないから全部捨てた人なのね。みんなそうなんですよ。私もそうだし、だからそんなんで覚悟を決めて入っていくのに、そこでわざわざ何もあのなんか遠慮しちゃっても何も言いません。そんなことありえないですよ、ね、ですか。でそれで、でそれプラスアメリカで鍛えられたから、もうガチが二乗になっちゃってるね、私とか石尾さんはね。だからもうあの私が言うことっていうのはクリアなのね。私とか石尾さんではあの日本語で話してたのはそのままスイッチして英語でそのまま話せるから、で要するに英語で話せるようなことしか日本語でも話してないから、だからあの多分分かりやすいと思います。まあこれ今お前英語で喋れって言っても、まあ、私もできるんですよ。まあ、あのインドではすぐやりますけどね。でそれで、じゃあそういうことができないなんか根っこがあるよね。だから私もね、さっき非常に卑近な例を出してみんなでレストランを行った時に、お父さんが言うこと、年長者が決めたことを、はい、私もってやって、でその状況を見たちょっと部外者的な人が、まあ、なんてかわいそうな人なんだろうって思うのは根本的に状況を間違えている、状況認識を間違えているって言ったんだけども、まあ、私もどちらかというとそっちの立場で、みんなが「あ私も」っていうのはちょっと気持ち悪いし分かんないし、であの伊丹十三がそういうさっき言った「タンポポ」っていう映画の中でそれをあの描いているっていうのは、伊丹さん自身がそれも変だよねっていう視点であの映画にしてるわけね。だからアメリカ人には受けるし、だけど日本では全然受けなかった。受けないよね、当たり前じゃないですか。多分日本人としてそれ見たら伊丹十三バカにしてるんじゃないのってね、あの思うに決まってるんですよ、ね、なぜあのあ私もの方が人が多いから、ね、そういう話じゃないですか。で私もって普段やってる人がそれを皮肉られた映画見たと面白くないじゃないですか、ね、でそれはあくまでも私もってやってる人に対して、なんか変だな、気持ち悪いよねって言ってるような私とか、あるいは全くの外人さんね、アメリカ人ね、ジャパニーズがまた変なことやってるぜあいつらってね、あのだってアメリカっていうのはほら、あなたはどんなものをね食べたいのかっていう意思を最大限にあの尊重する国なんですよ。だからサンドイッチとかね、あのサブウェイとかで、でパンの種類からマスタードを塗るかどうかとかね、何を入れるかどうかとかね、もうあらゆる質問をしてくるんですよ。で私もアメリカに行ってすぐの頃にそういうサンドイッチ屋行って、サブウェイじゃないけどね、サンドイッチ屋行って、でそうすると当然質問攻めにするわけね。でそれはアメリカではそれはあなたを尊重するからなんです。安岡さん、パンはどっちがいいの、全粒パンがいいの、それとも、ね、ホワイトフラワーのパンがいいの、ね、マスタードを塗るの塗らないのってね、あのそれは平塚さんが望むことを忠実に作りたいからなんですよ、ね、だけどそれを英語で質問されたら非常に困るわけね困る、聞き取れないっていうね、聞き取れない、どうせそんなのは高校生のアルバイトをやってるじゃないですか。高校生のイングリッシュぐらい難しいもんないんですよ。そうだよね、ね、うん、高校生のあ、もうこっちが外人であることはもう全然忖度、それこそ忖度してくれなくて、もうガンガンあのイディオムじゃなくて、なんていうスラングか、スラングをガンガン入れてくるから全然わかんない。
全然わからないところでもうガンガン質問されて、もう何でもいいから何でもいいからとにかくサンドイッチ作ってよっていうねになるんだけども、だけどまさにその反対なのね、あなたが欲しいものを作ってあげたいっていうね。で平塚さんはしっかりとあるんですよ、マスタードいるかいらないかちゃんと原則があるわけね。でパンはこうでなきゃいけないっていうのが原則があって、でそれに従って注文して向こうもそれにも質問してくるっていうそういう文化なんですよ。でそれと何でもいいですっていうねね、っていう文化が全く違ってて、でアメリカ人が見たら日本人って異様だよねっていうふうに見てて、で伊丹十三もちょっとこれ変だよねっていう目で見てるからこの映画を受けたってことだね。だけどそれをしている日本人からすればなんかバカにされたっていう感じるんですよ、当然わかるでしょそこはね。だからタンポポっていう映画がアメリカで受けて日本で受けなかったのは当たり前なんですよ、ね、でそれで問題はじゃあどうしてみんなそういう忖度してしまうのかにもっと遡って子供の時ですね、子供の時があって、でさっきも言ったように親が良かれと思って間違ったことを押し付ける、ね、親は子供をいじめようっていう、まあ、結果としてはいじめてるんだけどもそうではなくてやっぱり良かれと思ったことをやっている、目の前の自分の子供まだ2つか3つか4つか5つか小学生かね。だから圧倒的に親がパワーを持っている。だから例えばね、職場にもう大人になった人間が同じ職場にいて、で上司が部下に何か言ってもまあある程度もやるけども、その 100% じゃないじゃないですかね。で学校ですらそうですよね。だけど家庭のそういうとこはもう本当に 100% 親の価値観が子供に移るわけね。じゃあどういう価値観を持ってるかの話なんです、親がね。仏教のすぐ隣まで来てるのね。だけど根本的に違うのね。どういうことかっていうと、要するに人間にはむさぼりとか怒りっていう恐ろしいものがあるよね。ここまではまあ仏教でも言いますよね。言いますよね。で、仏教でもいい、ね、でそれに対して、だから子供に好きなようにさせると必ず良くないことが起こる。だから子供が何か欲しいって言った時にそれを受け入れてイエスと言って何かを買い与えてしまうと、その子はその欲望がどんどんどんどん肥大してむさぼりになって、むさぼりがどんどんどんどん増えていって、そしてむさぼるままに何かを手に入るならいいけれども、そんなにお金なんかあるわけないから、だからお金がないのにむさぼる気持ちだけがあったらどうなるかっていうと、お前は必ず泥棒になるっていうそういう論理なんですよ。知ってるよね、知ってるよね、知ってるよね、そういう論理なんですよ。必ず人のものを盗むようになる。だからそのむさぼりの根を今摘まなきゃいけない。ちょうど今朝も言ったけど、雑草が 夏になるともうすごくなるけど、春先だったらまだちょこっと出るからね。だからちょこっと出たらガスを抜くの簡単だよ。だから子どもの、ね、3つか4つの心の3歳の心にちょこっと出たむさぼりのわかめを、新芽をギュッと抜く、ギュッと抜く、ギュッと抜く、ね、そうすることで、その子は、むさぼらない子になる。だからその子がどんなにおねだりをしてきても、どんなに何か欲しいって言っても一切それには答えない。そして親の方が、まあ、それで何かを与えないというのだったら虐待になるけども、親の方が、あ、君はこれが必要だねって与える。その与えるものはのりこさんが好きか嫌いかじゃなくて親が判断するっていうね。のりこさんが判断したら、のりこさんはむさぼりの、むさぼりにとらわれて将来必ず泥棒になるっていうね。いう、どうしたの、本当にそうだった本当にそうだったいやもうほぼほぼ同じ論理だよね。うん、同じ論理だよ。これはもうこの論理しかないんですよ、ね、それで、もう一切与えない、ね、でそれはむさぼりに関してもそうですよね。だからあらゆるものに関して、で要するに子どもの心から、ネガティブなものが育たないようにそれを最初から新芽を摘んでしまうっていうね。じゃあこれは正しいのかどうか、その結果どうなるのかね。子供が何かが欲しいって言った場合にそれはむさぼりなのかではないんですよね。子供がなんか、子供だからね、当然欲しがるのはおもちゃとかね、なんかそういうものだけども、それはおもちゃに対するむさぼりとかではなくて、そのおもちゃを通して彼女が、彼が一生をかけて何かやりたいっていうことの最初の現れなんですよ、ね、でそれをむさぼりだと決めつけられて否定されてしまう、ね、でその子はものすごく悲しむ。で悲しんで、悲しんだのは単におもちゃが手に入らないっていうことじゃなくて、その自分がどうしても一生かけてやりたい夢を追いかけていくっていう生き方そのものを否定されたからなのね。なんですよ。だけどもそれを否定した人はそうは思わなくて、うん、よしよし、この子の心に芽生えたむさぼりの最初の根を引っこ抜いてやったぞってね。そしたら将来むさぼりで苦しむことはもうないだろうってね。この子はもう泥棒にはならないだろうってね。で泥棒にならないくなった大人になった時に、ああ、あの時自分が5歳の時に自分のおねだりを拒否していただいたので自分はむさぼりから解放されたって思うわけないだろうかっていう、そういう話なんですよ。だからこれどういうことかっていうと、もう簡単でしょ。要するにそういうことをする大人はとにかく自分の中のネガティブな感情がただ怖いだけなのね。怖いだけなんですよ、ね、 そしてむさぼりっていうことと何かを本当に欲することねの区別が全くついていないんですよ、ね、だから私むさぼればいいってそんなバカなこと言ってないんですよ。そうではなくて私らの心の中にある一つの何かをしたいっていう思いですね。それもしかしたらむさぼりかもしれない。それだからこそ私らものすごく慎重になって決めるわけですよ。見極めるわけね。だけどもそういう慎重な見極めなしに全ての何かしたいってことはこれは全部むさぼりだってね通して否定してしまう、ね、どうしてそういうことになるのかっていうそういう話じゃないですか、ね、だからそれは大人としてとにかく自分の中にあるネガティブなものが怖い。だからそうすると何かを欲するってことはもう全てがむさぼりになるからだからもう何も欲しないのが理想になるわけね。だからそういう人はもう文字通りになんかむさぼるってことはないだろうしなんか怒るってこともないから確かに穏やかに見えるかもしれないけど、ね、だけどもう何も欲するものがないでそしてそれを子供に押し付けるやっぱそうですよね。自分はこういう生き方をしてて当然こういう生き方は正しいと思うに決まってるじゃないですか、ね、思ってるからだから我が子なんだから我が子にこういう正しい生き方を教える。そして我が子は5つの時に何か欲しいって願ってきた。あ、これがむさぼりの最初の願い。これ抜かなきゃいけないってね。でそれでもう一切子供が何か欲しいって言っても全てを拒否する。でこれが正しい教育方針なんだという話ですね。だからこれは何が変なの？じゃあまずね、まず、そういうことをされた子供は一体どうなっちゃうのかということですね。それそうすると全て何かしたいっていうことを全部拒否されるからだからもうそのうちねだらなくなりますよね。当然ね。だから何か欲しいっていうことを言わなくなる。最初は何か欲しいってものがあってもそれをただ言わないだけだった。だって言っても拒否されたからね。で言わないだけだった。でもそれがどうなるか知ってますよね。もう何かが欲しいってこと自体がもうなくなってきてしまうわけですよね。何か欲しい、だってもう何か欲しいってことは悪いことなんだっていうふうに言われるから。誰から？親からね。親っていうのは絶対的権威なんだから。だから親からそう言われたら何かを欲しいっていうことはダメなことなんだ。だからもう僕ちゃんはいい子だから何も欲しがりませんっていうねいうことになって。だけどもこれは何にも欲しがらないっていうのは本当にそれだとむさぼりっていうものを乗り越えたことになるのかっていう話になってことがそんなに単純だったらばじゃあその子は仏教的に言えば悟った子なのかっていうとそんなことはないわけね。で悟った方向に行くんじゃなくてどういう方向に行くかっていうと当然無気力な方向ですよね。無気力な方向、元気がなくなる方向ですよね。何にもしたくなく、だってしたくなくなるに決まってるじゃないですか。何かをしたいっていうのは間違ってるんだから、ね、何かをしたいっていうのは間違ってるからしたくなくなる。でじゃああとは何があるかって言ったらもう本当に空気を読むだけっていうね。 だって自分の中にしたいものも何もないんだから、じゃああとは自分はどういうふうに振る舞ったらいいのって言ったら、まあその場その場での空気を読んでね、ああそうか、あの今はあの学校で勉強する時期なのね、勉強して、で、ああ今はどっか就職する時期なのね、いや今は適当な人と結婚する時期なのね、子供を見てたのね、と。で、あなたはそれしたいのって、いやしたいっていうか、だってそういうふうに今なってるからってね、いうふうになって、でそれで、でそうするともう何かをしたいっていうことが果たして、これむさぼりなのかしたいなのかってことで、そうすると自分の心を見るってことが起こって、なるけれども、もうそういうこと一切ないから自分の心を見るってことはもうないですね。だからあの自分の心を見ることで誰かの心を見ることもないから、だから心と心がつながるということももう起こらない、当然起こらないですよね、うん、でじゃあ何が起こるかっていうと、別に何か特別にしたいものもないですよね、もう最初からないから。だから自分の心を見るってこともない、心を見るってこともないから、誰かと心と心がつながる、誰かが心の話をしても全然ピンとこないし、そして何よりも誰かが何かを欲して何かに向かって生きていたい、生きたいんだっていう話が最も苦手ですよね。当たり前ですよね。だってレストラン行って何が食べたいかすらない人間が一生かけて何かをやりたいなんて人の話分かるわけないじゃないですか。ね。だって普通なんていうかな、何かを一生かけてやりたいと思っている人は、今朝も言ったけど、これは一生かかるなってことは分かるんですよ。事柄の大きさに比べて難しさとか考えたらね、そんな1年や2年頑張ってどうにかなる話じゃなくて、いろんな失敗もするだろうけども、少しずつ実現して、まあ、50年ぐらいやってればなんとか形になるんじゃないのっていうぐらいの気持ちでどうせやって、でそれを続けていくわけですよね。だからもうその時は自分の中にすでにエンジンがあるから、原動力があるから、ただ進んでいくだけで、まあそれその場その場に応じて何かの組織に所属したり自由になったりいろいろするかもしれないけど、だけど本当はこうやって進んでいくわけですよね。でそれがまあ今日も、まあ、今日はちょっとこの話がメインじゃないんだけども、内丸老師の自己の真実に生きるっていうね話で、これちょっと内丸老師的に言うと、今朝も言ったけど、内丸老師がねグループボケっていう言い方をされた、でこのグループボケっていう言い方をされたっていうこと自体がもうすでにヒントじゃないですか、ね、あもう完全にあのグループはボケてるなとか見たっていう話ね。ボケてるってどういうことですか。ボケてるってことはグループのメンバー同士が忖度するって話なんですよ。わかる？大丈夫皆さん。忖度するってどういうことですか。メンバー一人一人が本当に自分がやりたいことを言わないで、っていうかもうやりたいことなんかもう何にもなくて何にもなくて、グループのあれに従って全てを決めていくっていうことなんですよ。そしてグループっていうのはもうみんな変だから、もうすぐ変な方向に行ってしまうよね。でそれをグループボケって言ってるの、ね、でつまり内山老師がグループボケって言ったことはどういうことかっていうと、内山老師はそのグループから出か離れていたってことね。なぜ離れることができたの。内山老師にはその自分で何十年かけて実現したいっていうことがあったからなんですよ。あったからなんね。それがまずあって、でそしてあの人は最初にキリスト教の方に行ったんですよ。でその後佐々木老師に会って総統師のお坊さんになって、 でも曹洞宗の坊さんになってからでも普通の曹洞宗のなんか普通のお寺の住職とかは一切やらないでね、結構年まで本当に高圧僧としてやっててでやってた、そういう人だから、要するに自分のやりたいことを何十年かけてやってきて、でその途中でキリスト教に出会ったり仏教になったりお坊さんになったり安泰寺の住職になったり安泰寺を引退してから隠居生活をやったりってことをただやっていたっていうだけで、だから本当に何かやりたいことがあった。でそしてそれがないとみんなで何か集まってグループを作って何かわけのわかんないことをしている、それをグループボケって言ったわけね、って言ったんですよ。まあだから内山老師の両親っていうのは多分すごい人だったんだと思うけども、でだからそれでなぜみんながグループボケっていうのは言ったように、自分がしたいことは何にもなくて、グループの空気とかを忖度して決めてしまう、それはなぜ、その自分がこれをしたいんだってところを子供の時にペシャッとやられたってからですね。で親はそれは、正しいと思ってペシャッとした、ね、だけどもそれをされた子供はもう何かを望むっていうことはもう何にもなくなる。そしたらその人は何て言うかな、例えば企業の経営者とかあるいは軍隊のねとかにとっては非常に都合のいい人になりますよね。ね、人を殺して敵を殺してこいって、はい分かりましたって殺しに行くだろうし、ね、とにかくなんかとにかくもうね営業してこいって言って、はい分かりましたって営業してくるだろうし。非常に都合のいい人になって、だから都合のいい人だからそんな社会的に評判も多分いいだろうし、ね、でそれに対して自分がこれをやりたいなんていう人は全然グループの都合とか一切かお構いなしにやるから、何なんだあいつはって当然なるだろうしね、評判悪いだろうし、だけどその一旦戻ると、こういうことをしたいっていうことをペシャって潰された子供はやがては自分がしたいことを言わなくなる、そしてそのうち自分がしたいことがなくなる、何かをしたいと思ったらこれはダメだっていうふうに言われちゃうの、叩き込まれるんだから、なくなるに決まってるじゃないですか、ね、これをしたら親が悲しむかとか何とか言って、でそうすると何かをしたいっていうものが何にもない空っぽの自分になるわけですよね。じゃああなたは何をしたいのって行った時に、何もないから、あとはもうそれぞれの場所でね、会社なら会社に入って会社でやんなきゃいけないことをただやるっていうだけで、でそれがあなたがしたいことなのって言うと、いや言われて困るわけだって、したいことって別にそう最初からないんだから、じゃあそれで会社にとっていい都合のいい人間になって、じゃあそれで万々歳かっていうと万々歳ではないんですよ。じゃあなぜって言ったらば、そういう人は空気を読んで忖度することはできるけども、絶対にできないことがあるので、絶対にできないことがなぜか、何かというと何かを想像することですね、何かをクリエイトすることですね、何かの価値があるものをクリエイトすることですね、それは絶対にできないじゃないですか。できるわけないよね、だって何も最初からないんだから。でそういう人って会社にとっていい人ですかね。よくないですよ。なぜ、どんな会社だろうか、 その会社がどんな会社だろうか、組織だろうか、その組織が存続を許されるっていうのは、その組織が何か価値あるものを生み出すからじゃないですか、ね、だけどその価値あるものをそういう人たちは生み出せないんですよ。当たり前ですよね。だって心の中からしたいものは何もないんだから。だから何かを想像するっていうのは、心の何かから、自分の中から湧いてくる何かが勝手に想像するものだから、自分が想像するんじゃない、勝手に何か生まれてくる。でこの勝手に何か生まれてくるってことも最初からないから、勝手に何かが湧いてくる、その道筋をもう蓋しちゃってるから、何かが湧いてくるってことはありえなくて、だからクリエイトするってことはできないですよね。でだから何か価値あるものをクリエイトできない人間は、これまずいですよ。まず経済的にまずくなる。だから経済っていうのは価値あるものに対する代価なんだから、だから価値あるものを作って初めてそれに対してあらゆる形でお金なり何なりの形で返ってくるわけね。でそれで生活が成り立っていく。だけども何にも価値あるものを作れなかったら、その人どうやって生活するの？生活困窮するに決まってるじゃないですか、ね、だからでそうなると、あとはもう本当にマイナスマイナスになって、ネガティブないろんなリスクを考えて、あこうなったらどうしよう、あがんになったらどうしよう、あじゃあがん保険に入ろうとか、あなったらどうしよう、あ交通事故にあったらどうしよう、あじゃあ交通事故のになって、だから全てがマイナスマイナスの発想のリスクを考えて、リスクを処理していくっていう言い方で、だから人生というのが全部いろんな人生というのはリスクの塊で、でそのリスクをどうやって避けていくかが人生だってなって、でこれ完全矛盾してるんですよ。なぜ矛盾してるかっていうと、それだと人生生きていけないのね。なぜで、そういう人って何の価値も生み出してないじゃないですか。だから価値を生み出してなかったら経済的に困窮するのは当たり前なんですよ。だからその人が一番嫌ったリスク、経済的リスクがまさにドンピシャリに襲ってくるっていう矛盾に、なんで気づかないのかっていう話なのね。で、でね、でなぜ、だから問題はその親がネガティブなものを恐れすぎたって話だったじゃないですか、ね、ネガティブな感情っていうものを恐れすぎた、ね、でだから、ネガティブな感情を恐れるのか、それともネガティブな感情のままに生きるのかのどちらかになるわけです。もし私らが第四図を生きて、第四図しかないと生きていたら、ネガティブな感情のままに、むさぼりのままに生きるのか、ね、怒りのままに生きるのか、でその逆はむさぼりとか怒りっていうものが非常にまずいよね、むさぼりをのさばらしておくと必ず泥棒になるよね、だから我が子がむさぼりのをちょこっとも出たら、それをいきなり積んで絶対におねだりされても与えない、でそれでその子は何かを欲するってことをだんだんしなくなる。ああやこの子はようやくむさぼりから毒から救われた、ね、と思っていたら、その子はむさぼりをなくすと同時に生きる力も失ってしまうんですよ。そうじゃないですか。当たり前ですよね。生きる力も失うし、何か価値あるものを作り出すっていう力も失ってしまうんですよ、ね、で何か価値あるものを作り出す力を失ってしまったら、これは経済的に困窮するのは当たり前ですよね。だって価値と経済というのはそのまま結びついてるから、ね、だから 結局そういうことなのね。でそうすると何かを作り出していこうっていうところにもちろんむさぼりとかいろいろあるから、それで自分を徹底的に反省して自分の心を見て、でそして一緒に何かを作り出していこうっていう仲間、ね、の人たちの交流がいよいよ始まって、そしてその自分の中に湧き起こってくる何かを作りたいっていう思いと、相手の心に生まれている何かを作りたいって思いがつながって、初めて人は一番深いところでつながれるわけじゃないですか。だからそれがなかったら人と人とがつながるってことはないし、そしてそのレベルで、ね、人を愛するってこともありえないですよね。だってこの世界っていうのは単なるネガティブな感情に過ぎなかったらばそうなりますよね。でそれでね、でじゃあまあだから最初の出発点がある親が、なぜそこまでネガティブな感情を恐れるだけだったのかって、そういうことでしょ。わかりますね。ネガティブな感情を恐れたから子供に間違った教育をしてしまった、ね、でなぜネガティブな感情を恐れるだけだったのか、だから今まで、ね、ネガティブな感情のままに生きるか、ネガティブな感情を恐れるか、この2つだしかないわけね。これはあの第四図に生きる限りはどうしてもそうならざるを得ないわけなんですよ、ね、だってネガティブ第四図の中ではもう、それだけが生きていく力だから、だからそれに任せて思いっきりむさぼるぞ怒るぞっていう方向に行く人と、それがあれだからもう一切何もしないぞっていう方向とですよね。でそしてあもうちょっとやめますけども、それして何もしないぞっていう、ことになると、その人にとっての理想は何かって言ったらば牢屋になるわけですよね。牢屋になる。なぜ牢屋に入って、もう牢屋っていうのはどういうことですか。もう何もできない場所、何も好き勝手にはできない場所、どこにも行けない場所になる、ね、だから脱獄をしたいって我々にとってもそれは最悪の場所なんだけども、もう何もしたくない、何かをしたいってものがない人にとってはこれ最高の場所ですよね。だって何もできないってことはどういうことですか。逆に言えば何もしなくていいって話になるでしょ。何もしなくていいって話になるんですよね。でももともと何もするものがないから、何もしなくていいって場所は最高の場所なんですよね。ですか。だからそこから脱獄しようっていう気は起こらないですか。だからね、私らが脱獄したいと思ってるのはなぜかって言えば、第四図の私が、どうなった？どうぞどうぞ、もうバッと入ってもらっちゃって、どうぞ。我々は第四図の私、なんだ、はいはい、だけではないんですよ。結局そこなのね。もし我々が第四図の私だけだったらば、生き方としては本当に確かに二つしかないんですよ。むさぼり怒りのままに生きるか、むさぼり怒りを完全否定することによってリスクを避けるかですよね。だからリスクを避ける方向に行く人は全てを何もしない。だって何かをするってことはリスクを生むことなんだから、何かをしないことでリスクを避けられるっていう。だけども何かをしないってことは当然生活できなくなってくるわけなんですよね。 当たり前ですよね。ですね。で、結局これはどこが間違いだったのかって言ったらば、結局第四図しかないという思い込みで、我々は今第四図の中に、第四図の中、第四図しか存在しないと思って第四図の中を生きていて、むさぼりのままに生きる、ね、うん、これも間違っていた。むさぼりとか怒りを否定する生き方、これは一見穏やかになるんですよ。穏やかに、ね、だからむさぼるぞとか怒るぞっていうのがもう嫌になった人にとっては、このむさぼりや怒りを否定した穏やかさっていうのは一時魅力的に見えるわけね。わかる？そこらへん、うん、まあこの人表面的に怒ったりとかむさぼってとかもしなくなるから。だけどもそれは本当の意味でむさぼりとか怒りを乗り越えたわけじゃないからただ本当にもう何もしなくなったっていうだけでなって、でそれでその人は本当にそれでじゃあ満足してるかというと満足してないから、まあいつもやっぱ不機嫌なわけじゃないですか。で不機嫌を表に出さないけども不機嫌で、でそうすると不機嫌、まあ、ダダ漏れしちゃって、ダダ漏れしたのが何とも言えない嫌な言葉を言うわけじゃないですか。ポロそれもポロ、まあ、正面から罵詈雑言浴びせるんじゃなくてポロポロと嫌味を言うわけね。ゾーッとするような嫌味を言うんですよ。まあ、知ってるじゃないですか。まあみんな知ってる、もう大体思い、それぞれ思い浮かべてるでしょ、そういう人をね。なんか非常に助裁なくて感情をあらわにすることはないけども、なんかどっか、なんかやばいものを抱えていて、そのやばさがなんかポロッと何とも言えない嫌な言葉になっている。で それを聞くと本当に嫌な気になって、嫌な気になって、なんか本当になんか生きる力をそがれるような気持ちになって、ね、もうワクワクするような気持ちがもう何もないっていう、ね、いう話になって、だからそれはリスクを避けるって言いながらもうリスクバリバリじゃないですか、ね、矛盾するでしょ。だってそういう人って価値を作れないんだから経済的には困窮するの、もうリスクもど真ん中じゃないですか、ね、でその時に本当に助けてくれる人なんか誰もいないですよ。誰とも心がつながってないんだから、やばいですよその人本当に。でそれに対して何かをしたいって思ってそれを何十年かけてやってる人は風当たりは確かに強いんだけども、だけどもそれはやっぱり最終的に信用になるから、あこの人はもうこういうことを50年やってるんだなってね、内村氏みたいですね、そしたらもう信用するじゃないですか、ね、でそして内村氏っていう人ね、会うとワクワクする人なんですよ。ワクワクするの変でしょ、60、70のおじいさんよ、ねあのね、70のおじいさんと話しててこっちがワクワク、ちょうど私まだ20代30代の運水なんだけど、よしやってやろうって気になるのよ本当に。そういう人なの。この人は会っても私の話全然聞いてくれなくて、もう一方的に話す人なんですけど、一方的にここ最近ねこういうこと発見したんだよって一方的に3時間4時間喋る人なんですよこの人は。なんだけどその話を一方的に聞くと、なんか本当に聞いた後はもうワクワクしてきて本当に力が湧いてくる、そういう人なんですよ。なぜこの人はやっぱ50年間そういうふうに生きてきた人だから、ね、で圧倒的に魅力がある。だからそしたら、だから内村氏ね貧乏してたって言ったら、そんなこの人を貧乏困窮させるわけじゃないじゃないですか世間がね。だからもうあらゆるサポートいろいろ受けてちゃんと、ね、亡くなるまできちんと生活成り立ってたし、ね、そういう人はそうだからとてつもない価値を生んだから、でそれをあんたたちはね精神ただですよ、無料ですよ。でそれは無料なのはそれはもちろんサポーターがいたからなんですけどね、そういうだから精神によって金儲けしようなんて気はゼロの人なんですよ。なんだけどもいろんなサポーターがいるから精神成り立っちゃうんですよ。あんたたち100人いたんですよ精神がね、 あの全ブームの頃だったからね、なんかわけのわかんないヒッピーさんたちがみんな来ちゃってねあそこあんたじゃただで接心できるぞって言ってアメリカからみんな来ちゃったんだ。あのそういうわけのわかんないなんだけども、もうワクワクするそういう世界なんですよ、ね、だからでそれだけがあのこれからの仏教、あごめんなさい、もうそろそろ終えますけど、あまだかね、ですか、変えるだろうなって話なのね。だからでなぜそうなのかって言ったらば、内山老師はゴズを知ってたからですね。ゴズをゴズを知ってるから、この自分の中に起こってくる、当然内山老師の中にむさぼりとか怒りも当然あるに決まってるやつだけど、むさぼりとか怒りによってむさぼりの方向へ、怒りの方向に行くわけでもないし、むさぼり、あいけないいけないいけない、むさぼってはいけないってね、いうふうにただ抑えるのでもない、そうでもなく、そうではなくて、そうではなくて、ゴズを知っている人は何かを本当に欲する人なのね。で、欲するのはむさぼりではないんですよ。それを大乗仏教では誓願って言ってるわけね。誓願って主張、まあこの後すぐ誓願言うけども、誓願、何かをどうしてもこれはやりたいんだっていう、そういう思いなんですよ。だからそれと、あ何もしちゃいけないって全然違うじゃないですか。何もしなくちゃいけなくて、あ牢獄が一番いいですね。牢屋だと何もしなくても何も起こられないからね。で牢屋は何もしちゃいけない場所だからって。だから牢屋を最高の場所とするのか、それとも50年かけて60年かけて何かをしようとするのか、ね、そういう熱い生き方ですね。だったらば どっち選ぶのどっち選ぶのまた一人になって元気なくなる方を選ぶのかって ねあのそれはその理由も分かったでしょ、大丈夫 ねだからそうじゃなくて、でその自分の中で本当に何かをやりたいっていうのをどっかで止められちゃったんですよ。それもわかるじゃないですか、ね、で分かったらそこに遡っていって止めてたもののあれを外すっていう、ね、ことで、それはやっぱり5図まで見ないと無理です。4図の中だけじゃもういきなり止められる。で5つになって初めて、ああ自分のこのやりたいという気持ちを抑えてたのも、ああ、あの人もただ単に恐れっていうものに乗っ取られていただけなんだなっていうことが見えて、そしたらその人が自分を差し付けていたものには何の正当性もないんだなってことが見えるし、そしたらようやくその人から自由になる。でそのあの怒りとかむさぼりとか怒りがストレートに表現されていた修羅の世界から来た人には、怒りやむさぼりが抑圧された世界はなんとなく平和的な世界に見えるのね。だけどそれ違うんだよねで違うというのが見えてくる、ね、あのでその第五図っていうのは慈悲の世界だから、慈悲っていうのは本当の愛の世界だから、だからその誰かを本当に愛すること、愛されるってことが本当に成り立つ。でだってまさに自分は何も欲しいものがないんですって言った時に、一番何ができないかって言ったらば、まあね、昨日も出たけども、当然人を愛することじゃないですか、ね、人を愛するなんて最高度に難しいことですよね単に何々ねレストラン行って何か注文するのと、もう全くもう次元が違うほど難しいことなんですよ、ね、だから当然人を愛するなんてことはできはしないですね。あのそれは無理ですね。あのだけども本当に第五図を知って、第五図を知るってことは慈悲を知って、慈悲を知るってことは本当に アガペとかね慈悲とか本当の愛とかっていうものを、知る。でそうするとむさぼりのレベルではない人のつながりっていうのが見えてくるっていうことですね。 人と人っていうのは単に今までむさぼりとか怒りのレベルでつながっていたけども、そうではないレベルでつながることができるんだということが見えてくる、そういう話ですね。でそうするとまあだから心を空っぽにさせられた人にとっては人を愛するということはとてつもなく難しいことだったかもしれないけども、それは初めて可能になってくるという、そういうことですね。はい、今日は要するにおねだりを否定される、それはむさぼりだっていう間違った親の考えに基づいて、でそれによって生きる力を最初から奪われてしまった子どもたちがどうやってもう一回生きる力を取り戻すかっていうね、そういう話ね。でその生きる力っていうのは、今我々がやっている脱獄っていうのに一番必要なのでだって脱獄なんてもう最高度の生きる力が必要で、最高度の意志の力が必要で、脱獄したいっていうね、もう最高度の意志の力が必要だから、だからもう何もしなくていいんですなんて、そんなんで叶うわけでできるわけないじゃないですか、ね、だからそこをね、もう一回ちょっと考えていきたいと思いますね。はい、今日のはね、多分おねだりを否定された子どもたちが生きる力を取り戻すっていうような題になるかなと思いますね。元子どもたちですね元子どもたちねはい、じゃあ今からね請願をやりますよ。請願というのは本当に自分が望むこと、本当に欲することね、だけどもむさぼりではない欲すること、ね、だからその子供たちのおねだりを拒否する人たちが全く知らない世界です。で多分子供のおねだりを拒否されて生きる力を奪われた子供たちがもう一回生きる力を取り戻すのはこの請願の力しかないと思っています、ね、願わくはこの功徳をもってあまねく一切に及ぼし、我らと衆生と皆ともに仏道上善ことを
So.
仏道無常誓願行修行無変誓願道煩悩無尽誓願断仏道